今日は第2コリント11章です。ここには愛の熱心が語られています。一節に、私の少しばかりの愚かさを我慢してほしいと思います。いや、あなた方は我慢しています。ここに我慢ということが出てきます。なぜこの我慢が必要なのか。このコリントの教会が分裂してしまう、そしてまた性的な罪、堕落という問題が起きてきたわけです。こうした実際的な問題について、この我慢する忍耐を持って対処する必要があるということを教えられます。そしてこういうことに対して、パウロは2節を見ると、私は神の熱心を持ってあなた方のことを熱心に思っています。この熱心さ、これは人間の熱心さではなくて神の熱心。旧約聖書には妬みという言葉が出てきます。神様は妬むほどに愛される。私たちの愛っていうのは、自分を裏切ったらもう見捨ててしまうというのが人間の愛ではないかと思います。限界がある。ところが神様は妬むほどに愛される。それは実はこの2節に出てくるこの神の熱心、諦めないということであるわけです。そしてパウロも諦めなかった。どのようにコリントの教会が堕落し、また分裂するということがあっても、彼は諦めようとしなかったわけです。神様が彼に熱心を与えられた。それは2節の終わりのところに、一人の夫キリストに捧げるためにということが出てくるわけです。教会はキリストの花嫁である。そしてパウロはこのコリントの教会をキリストに捧げる、その思いで彼はまたこの手紙を書いたわけです。なぜ教会の中に分裂があり、そしてまた堕落しているのか。その原因は4節のところを見ると、私たちが述べ伝えなかった別のイエス、また受けたことのない異なる霊、異なる福音というのが出てくるわけです。まさに似ているようで似ていない、全く別のものがまことしやかに教会の中に入ってくる。3節のところには、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたということが出てくるわけです。あのエデンの園にあっても、サタンの化身であった蛇が巧妙にこのアダムとエヴァに近づいてきて、そして彼らのこの欲の弱さをつけ込んで、このサタンがすることは何かというと、神様から離れさせてしまう、祝福を受けないようにするというのが、そのサタンの魂胆であるわけです。そしてパウロもこのコリントの状態を見たときに、それはまさにサタンの働きであるということが分かったわけです。12節を見ると、私は今していることを今後も続けるつもりです。彼はそう言ったわけです。第一の手紙を持ってこのコリントの教会の問題を彼は指摘し、そして悔い改めるということを進めていったわけです。そして彼らはこの悔い改めていった。そしてさらにこの第二の手紙を書いて、このキリストに近づけさせていく、キリストの花嫁としてコリントの教会を捧げる、まあ、彼はさらにこの弱さを克服して、そしてこの神のものとする、その目的を持ってこの手紙を書いていったわけです。12節の終わりには、断ち切るという言葉が出てくるわけです。言うなれば、サタンの働きを断ち切る。そしてまたコリントの教会も悪に対して断ち切って、そして聖なるものとする、 キリストに捧げる、その働きをパウロは行っていったわけです。そしてコリントの教会を混乱させている者たち、13節にこういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。ですから似ているわけですけれども、それはもう偽物、もう欺いて、そして外面だけをキリストの使徒に変装している。なぜこんなことが起こるのか。14節に驚くには及びません、サタンでさえ光の御使いに変装します。本当にこれはもう悪魔の大きな罠であるわけです。人間にとってはすごくこのよく見える、そしてそれによってすっかり騙されてしまう。エヴァとそれからアダムを騙した蛇っていうのは、まあ、醜い姿のように思われているんですけれども、でも実際はおそらくはもっとこの素晴らしい、麗しい、それこそもう天使のような姿をしてアダム・エヴァに近づいたのではないだろうか。そして彼らに、このアダム・エヴァも神のようになれる、もう巧妙に誘って罪を犯させる、まさにサタンは光の御使いに変装するというのが実際のところであったと思います。もう蛇のような醜い姿だったら誰でも気持ち悪いし近づくってことはしない。でもサタンは非常に巧妙に変装して、もう天使のように見せて近づいてくる。それは私たちにも同じことです。もう誘惑、いいように見える、それは素晴らしいと思わさせて私たちを堕落し、貶め、神様から離れさせるということをするわけです。15節には、ですからサタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても大したことではありません、彼らの最後はその行いにふさわしいものとなるでしょう。それはもう滅びに向かっていってしまうということになるわけです。そして16節からこの後半のことが語られているわけですけれども、17節を見ると、これから話すことは主によって話すのではなく愚か者として自慢できると確信しています。彼はもう一度自分自身の愚かさを我慢して聞いてほしい。そして21節のところに、彼は私もあえて誇りましょうとまず言っているわけですけれども、何を彼はその誇りということを言っているのか。22節に、このヘブル人、ヘブル人というのは神が選ばれた種族、そして自分もヘブル人の中のヘブル人、アブラハムの子孫である。そして23節には、逆にこのキリストのしもべということを言っているわけですけれども、パウロは私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。なぜ狂気したように言うのか。彼は誰よりも多く迫害を受けて苦労した。23節以降にその彼自身の受けたこの迫害、苦しみっていうことが語られているわけです。鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。彼はその苦しみやまたさまざまな困難ということをずっとこの語ってきているわけです。しかしこのことはなぜ彼は受けたのか。29節に、誰かが弱くなっているときに私は良くならないでしょうか、誰かがつまずいていて私は心が激しく痛まないでしょうか。なぜ彼はこんな苦しみを受ける、甘んじて受けるものとなったのか。それは彼自身も十字架を体験したというところにあるわけです。まあ、彼はサウロっていう名前の時にはキリストに反対し十字架につけろと言っていたものの一人であったわけですけれども、 しかし復活のキリストにあって彼の心は全く180度変えられてしまった。そして彼はそのキリストの十字架によって自分の罪が許される、そして十字架にこそ解決があるということを体験する人であったわけです。その十字架によって彼は、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのであるということを、実は彼は実証していったわけです。どんな苦しみ、また困難にあっても彼は全く負けない。なぜ負けないのかというと、その自分が死んでいる、そしてキリストが私のうちに生きておられる、そのことを彼はその困難を通して実証していったということであるわけです。ですから私たちもまたそのことを自分の生活の中に体験し証しすることができる。なぜクリスチャンになったら誰かが弱っているということについて自分の心もその弱さを覚え、何とかして助けたいという思いがクリスチャンの心の中に出てくるわけです。そしてそれの最大の現れは一世紀にあった大迫害の中にあっても喜んで自分の命を捧げていく、そしてそのところに神の栄光が表されたということが歴史的事実であったわけです。30節に、もし誇る必要があるなら私は自分の弱さのことを誇ります。ですから彼は自分の弱さ、そして受けた迫害、困難、しかしそれを彼は乗り越えていき、福音を伝えていった。そしてその姿を見てコリントの人たちもますます神様のその純粋な愛に生きる、そのような生き方を彼らは取り戻すことができたということであるわけです。それは2000年経った今日にも私たちに伝えられているわけですけれども、私たちもなおもこのキリストの熱心な愛、私たちのために十字架にかかり、そして私たちを滅びの中から救ってくださる、このキリストの愛をまた私たちは大いに心の中に与えていただき、この神の愛によってまた私たちは互いに愛するものとさせていただきたいと思います。